声の広報、県からの便りです。平成29年8月号、発行、群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次、県の人口と世帯数、特集、東国文化の中心地、古墳大国群馬に迫る、知事コラム、国体開催に向けて、群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、県民リポーターだより、今月号はお休み、お便りコーナー、県広報番組群馬一番、県教育番組羽ばたけ群馬の子どもたち、インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内、群馬交響楽団夏休みコンサート、夏休み中の事故を防ぎましょう、愛の血液助け合い運動、女性健康支援センターをご利用ください、上州吾妻群馬ちゃんの思い出めぐりスタンプラリー、小児慢性特定疾病医療給付の更新申請、8月は個人の事業税の納期です、シニア就業支援センターが前橋から高崎へ移転しました、環境に優しい浄化槽エコ補助金、県職員採用三類試験選考考査、県職員採用試験社会人経験者、就学義務猶予免除者などの中学校卒業程度認定試験、県産鶏卵消費拡大イベント卵フェスタ、イベント情報、尾瀬岩倉ゆり園ファイナルシーズン、大日向の人星、千代田の祭り川瀬垣、編集室独り言、以上、目次を終わります。県の人口と世帯数、県移動人口調査、平成29年6月1日現在、県人口、1,959,673人、対前月マイナス138人、男967,859人、女99,814人、世帯数789,042世帯、特集、東国文化の中心地、古墳大国群馬に迫る。古墳時代、群馬は東日本最大の古墳大国でした。これまでに県内で発見された古墳は全国屈指の数や大きさを誇ります。群馬ではなぜたくさんの古墳が作られたのでしょうか。東国をリードした紙付け布の国。古墳時代から平安時代にかけて、現在の関東地方で栄えた文化を東国文化と言います。群馬県は古墳時代には紙付け布の国と呼ばれ、豊富な資源や朝鮮半島から伝わった最先端の文化技術を持ち、東国文化の中心地として繁栄していました。当時の日本は奈良、大阪などの畿内地域が政治、経済、文化の中心でした。この地域を治める大和王権は、東国と良好な関係を維持したいと考えていたため、経済、文化的に東国をリードする紙付け布の国を重視していました。県内には大和王権とのつながりを示す大型の前方後円墳や豪華な副葬品など、歴史的な遺産が数多く残っています。古墳に見る 大和王権との関係、平成24年から5年をかけて県が実施した古墳総合調査により、県内に13,249基の古墳の存在が確認されました。このことから、群馬は東日本最大の古墳大国であることがわかります。古墳はおよそ3世紀後半から7世紀にかけて作られた地域の有力者などを葬る墳墓のことで、古墳の築造時期により、その形や大きさなどが変遷しています。群馬には全長210メートルと東日本最大の規模を誇る天神山古墳、太田市をはじめ大型の古墳が多数あります。全長200メートル以上の前方後円墳は西日本では京都、大阪、奈良、岡山、東日本では群馬にしかありません。また、天神山古墳は、大和王権の大君の古墳と同じ設計図を使っていたと推定されています。このことから、当時、上付布国と大和王権が密接につながっていたことが伺えます。中央集権を強力に進める大和王権の意向もあり、7世紀に入ると、前方後円墳は作られなくなりましたが、宝墳や円墳などは作り続けられました。また、仏教思想が浸透するにつれ、権威の象徴は古墳作りから寺院建築に移っていきました。東国文化に触れる。群馬には古墳時代などの歴史文化遺産が数多くあります。7月15日に、グランドオープンした県立歴史博物館では、これらについて詳しく学ぶことができます。東国古墳文化展示室では、観音山古墳高崎市から出土した埴輪や豪華な金銅製馬具など、国の重要文化財275点を展示しています。古墳時代に栄えた東国文化について、詳しく紹介します。群馬の古墳に行ってみよう。観音山古墳、高崎市、6世紀後半。最先端の技術で作られた前方後円墳。古墳時代後期に作られた観音山古墳は、全長97メートル。横穴式石室は、全長約12メートルと大型であり、当時の技術の粋を集めた構造物と言えます。天井石には最大22トンの巨大な牛伏砂岩が使用されていて、この高度な石室構築、巨石運搬技術は最先端の技術を持つ畿内地域からもたらされたと考えられます。発見された豪華な副葬品の数々。観音山古墳からは、金銅製神様型透かし彫り行窯、銅製水廟、重体鏡など、豪華な副葬品が多数発見されました。これらは、大和王権下で制作されたものか、大和王権が外交を行う中で、東アジアの国から入手したものと推定されます。このことから、観音山古墳の主は、大和王権とつながりの深い、国際性豊かな人物であったと考えられます。黄泉の国思想。当時の人々は、朝鮮半島から伝わった死生観により、死者を納める場として、横穴式石室を作り、死後の世界、黄泉の国を表現しました。観音山古墳の横穴式石室には、県内最大の玄室があり、その内部を見学することができます。要事前連絡。穂土田古墳群、高崎市、5世紀後半から6世紀初め。古墳本来の姿を再現。穂土田古墳群は、井出二子山古墳、穂土田八幡塚古墳、 ほどた薬師塚古墳の3基からなります。それぞれが全長100メートル前後の大型前方後円墳です。そのうち、ほどた八幡塚古墳は平成11年度に整備され、大型前方後円墳の復元例として全国的に広く知られています。古墳は一面吹石で覆われ、約6000本の円筒埴輪や50体以上の人物・動物埴輪が並ぶ姿は圧巻です。中島は祭祀の舞台、井出二子山古墳とほどた八幡塚古墳の内堀の中には、中島と呼ばれる直径18メートルほどの小型の円墳のような円形施設が4つずつあります。祭祀に関連した出土品が数十点見つかった島もあり、儀式の舞台として使われていたという説が有力です。古代東国における群馬の繁栄。県立歴史博物館教育普及係。係長、深沢敦人さん。半島からもたらされた馬文化。古墳時代の文化や技術は、現在の群馬の成り立ちに大きく影響を及ぼしています。5世紀に朝鮮半島から上付布の国に伝わった馬は、軍事、農耕などの手段としてとても貴重でした。また、畿内地域と東国を結ぶ内陸交通の手段としても重視されていました。馬の生産に適した地形や土壌を備えた上付布の国は、古墳時代における国内有数の馬の生産地でした。また、畿内から東国への入り口にあたる交通の要衝でもありました。古墳は地域のシンボル。群馬にある多数の大型前方後円墳は、大和王権との密接な関係を示すもので、その関係を支えた有力な豪族が県内各地にたくさんいたことを物語っています。豊かな経済力と技術力を持った豪族は、多くの人を養うことの対価として古墳を作り続けるために必要な膨大な労働力を得ていました。農閑期になると農民は古墳作りに携わり、親子代々にわたることもありました。古墳は有力な皇族の墓であると同時に、古墳作りに携わった人が誇れる地域のシンボルでもあったのです。群馬の古墳に行ってみよう。白石古墳群、藤岡市。5世紀前半から7世紀。白石稲荷山古墳。5世紀前半に作られた全長約140メートルの大型前方後円墳です。後円部に比べ前方部が低い形状をしているのが特徴です。副葬品として、鎌や斧などの道具を形取った石製模造品などがあり、墳丘には家型埴輪群などが建てられました。また、白石古墳群の王子塚古墳や平井地区1号墳などからは、朝鮮半島とのつながりを示す太刀などの副葬品が多数出土しています。七越山古墳。6世紀前半に作られた全長145メートルの大型前方後円墳です。古墳から出土した円筒埴輪は高さ1メートルを超す東日本有数の大型品です。また、大きみ級の古墳にしか見られない7畳突体の円筒埴輪が畿内地域との深い関係性を表しています。伊勢塚古墳、6世紀後半に作られた全長約30メートルの小型の古墳で、模様積みと呼ばれる意匠に富んだ石室が特徴です。古墳時代の高度な土木技術が伺えます。宗者古墳群、前橋市、5世紀後半から7世紀。 古墳文化から仏教文化へ。7世紀に入ると古墳時代も終末期を迎え、古墳文化と仏教文化が共存する時代になります。宝刀山古墳、一辺約60メートルの大型宝墳です。全長約12メートルの横穴式石室は、石材を四角形や L 字型に加工して組み合わせる切石積み石室となっていて、壁面全体が漆喰で白く仕上げられています。また石室に収められている石棺の脚部には高座間といわれる仏教建築などに見られる加工が施されています。このことから、大和王権が広めようとした仏教文化をいち早く古墳作りに取り入れたことがわかります。蛇穴山古墳、県内で最後に作られた一辺約40メートルの大型宝墳です。天井や側壁がすべて一枚岩で作られていて、その精密さは圧巻です。石室には船道がなく、入るとすぐに玄室となる作りをしています。この頃に作られた東国で最古級の寺院である山王廃寺と宝刀山、蛇穴山古墳の石材加工技術には共通点が認められることから、総社古墳群を作った豪族が山王廃寺を作ったと考えられます。東国における要衝地御殿、藤岡市文化財保護課課長軽部達也さん、勢力拡大を図る大和王権、古墳時代藤岡地域は御殿と呼ばれていました。535年に御殿に大和王権の直轄地である三宅が設置されたという記録があります。このことから大和王権が御殿を拠点に、その影響力を強化しようとしていたことが伺えます。この時期に作られた七越山古墳に葬られた人物は、御殿の三宅を治めるために、畿内地域から来た大和王権とつながりの深い人物だった可能性があります。埴輪の大量生産と流通。この地域は河川が集まる場所で、古墳や埴輪作りに欠かせない良質な粘土、窯の燃料となる木、多様な石材が揃っていました。また、大和王権から渡来系の人の入植地に選定されていたことなどから、朝鮮半島から渡ってきた人が窯を使う技術をもたらしたと考えられます。これにより、窯を使って高温で焼くことで、強度のある素焼きが作られるようになりました。また、埴輪が大量生産されるようになり、藤岡さんの埴輪は各地に運ばれました。ホドタ古墳群や観音山古墳から見つかった埴輪も、使用された粘土の特徴から藤岡さんであると考えられます。ご存知ですか？東国文化基礎知識。県内の遺跡から貴重な〇〇が続々発見。古墳時代後期6世紀の群馬では、2度にわたって榛名山が大噴火しました。6世紀初めの1度目の噴火では、発生した火砕流で村人や馬が被災し、村全体が火山灰に覆われたことで、当時の様子がそのまま保存されました。近年、金井東浦遺跡や金井下神殿遺跡、いずれも渋川市から、当時の被災の様子がわかる大発見がありました。鎧を着た古墳人、24年11月、金井東浦遺跡から鎧を着た人の骨が発見され、大きな話題になりました。子馬の骨の発見、28年11月には、隣接する金井下神殿遺跡から子馬の骨や古代人の歯が発見されました。遺跡周辺で 馬の生産や飼育が行われていたことを証明する大発見となりました。最新情報、首飾りをした古墳人。29年5月に金井下神殿遺跡で、勾玉などの首飾りをした古代人や、平地建物、火事遺構などの発見が相次ぎ、現在も調査が続いています。墓以外の場所から首飾りをした人の骨が発見されるのは、全国的にも珍しく貴重な発見です。東国文化おすすめ情報、県立歴史博物館グランドオープン、オープニングイベント開催中。グランドオープンの見どころ。常設展示では、国内唯一とされる三人道女の埴輪をはじめとした数々の継承埴輪や、東日本屈指の豪華な金銅製馬具など、観音山古墳出土の重要文化財275点を一斉に展示しています。8月13日日曜には、読み寄せと題して、群馬観光特使の林谷鶴子さんの落語会を開催します。勾玉作りや火起こし体験などのワークショップも開催中です。申し込み方法など、詳しくは、県立歴史博物館ホームページ、http://grekisi.pref.gunma.jp/ をご覧ください。開館時間、午前9時30分から午後5時、入館は4時30分まで、休館日、月曜日、祝日の場合はその翌日、8月14日を除く。所在地、高崎市綿抜町。観覧料、一般300円。大学・高校生、150円。中学生以下、無料。障害者手帳などをお持ちの方と、その介護者一人は無料です。証明できるものをお持ちください。企画展情報。海を渡ってきた馬文化。黒い峰遺跡と群れる馬。古墳時代の群馬に花開いた馬文化の実像に迫ります。また、世紀の大発見、金井東浦遺跡の鎧を着た古墳人や首飾りの古墳人の復顔像を初公開します。会期9月30日土曜から11月26日日曜。東国文化副読本、古代群馬を探検しよう。群馬広報で紹介した古墳の所在地や特徴などについて掲載しています。魅力ある歴史文化遺産を再認識するきっかけに活用してください。入手方法、県内の全中学1年生に配布しています。県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/03/c/4200140.html からもご覧になれます。県庁県民センター、県行政県税事務所、書店などで購入できます。定価200円、税込み。東国文化ゆかりの地巡り。古代の群馬を探検せよ。アプリを使って東国文化のゆかりの地を巡るスタンプラリーを実施しています。アプリのダウンロードなど、詳しくは県ホームページ http://www.pref.gunma.jp/03/c/4200 42000287.html をご覧ください。問い合わせ先、県庁文化振興課東国文化推進室、電話 027-226-2525、ファクス 027-221-0300、県立歴史博物館、電話 027-346-5522、ファクス 027-346-5534。 以上、今月の特集は、東国文化の中心地、古墳大国、群馬に迫る、でした。大沢正明知事コラム、国体開催に向けて、かねて文部科学省、スポーツ庁と日本体育協会宛に開催を要望していた平成40年の国民体育大会の開催について、7月に日本体育協会から内々定がありました。冬季大会を除く本大会の本件開催は、昭和58年の赤城国体以来45年ぶりとなります。国体の開催は、県民スポーツの振興はもとより、全国から本県を訪れる選手や関係者に本県の魅力を発信できる絶好の機会となります。また、次代を担う子どもたちをはじめ、多くの県民に夢や希望を与え、群馬の明るい未来創生につながるものと確信しています。前回の赤城国体と同様に、県民総参加で国体を盛り上げていくためにも、準備委員会を中心に、県民や市町村、関係団体と一丸となって、しっかりと準備を進めていきます。群馬ちゃんの群馬の魅力再発見26、みなかみエコパーク、ユネスコ登録決定。国際連合教育科学文化機関ユネスコは6月14日、みなかみ町と新潟県の一部で構成する地域をエコパーク、生物圏保存地域に登録することを決定しました。エコパークは自然の保護と利用の両立を目指して、豊かな自然と人の暮らしが続いていくための取り組みを積極的に行っている地域を登録するものです。世界ではアマゾンの熱帯雨林やハワイ諸島など120カ国672地域が登録されていて、国内のエコパークは今回の登録で9地域となります。県内では志賀高原に続く2カ所目です。これまで利根川源流の貴重な自然を守り、農業や観光などの地域づくりに生かし、自然と人間社会の共存を目指してきた地元の人の活動が世界的な基準で認められたことになります。これを機に皆さんも自然と人間との共生について思いを巡らせながら、群馬の大自然を楽しんでみてはいかがでしょうか。問い合わせ先、県庁広報課、電話 027-897-2695、ファクス 027-243-3600。 お便りコーナー、クロスワードパズルへの応募、はがき、メールを紹介します。みなかみ町が6月にユネスコエコパークになりました。群馬県の自然豊かな環境が認められ、本当に嬉しく思います。群馬県には他県の人が知らない魅力がたくさんあります。温泉や料理、自然、子供が遊べるところなど、もっと多くの人に知ってもらいたいです。太田氏、30歳。私の父は仕事の合間を縫って家族を旅行に連れて行ってくれました。そのおかげで私も同じように県内を中心に家族で出かけるようになりました。近くても癒されるところはたくさんあるじゃないかと感じる今日この頃です。渋川市、49歳。掲載された人には ぐんまちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。県広報番組、ぐんま一番、ぐんまテレビ、毎週金曜日、午後7時30分、再放送、日曜日、午前9時30分、ぐんまの宣伝部長、ぐんまちゃん、宣伝部員のタイムマシーン3号と女性部員が、群馬を全国に宣伝するために地域の魅力を紹介します。8月11日、歩けばわかる神流町宿場旅場。8月18日、前橋市。8月25日、アンコール。9月1日、嬬恋村。問い合わせ先、県庁広報課、電話 027-226-2167、ファクス 027-243-3600。 県教育番組、羽ばたけ群馬の子どもたち、新番組、群馬テレビ、毎週土曜日午前8時、再放送、水曜日午後0時30分、子どもたちに対する学校や地域、団体の取り組みなどを紹介します。問い合わせ先、県庁障害学習課、電話 027-226-4662、ファクス 027-224-8780。 インフォメーション、お知らせ。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。Y グループレフ、放送時間、月曜から金曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分。群馬交響楽団、夏休みコンサート情報。期日、8月26日土曜。開演時刻、午後3時、2時15分開場。会場、群馬音楽センター。高崎市高松町。内容、指揮、岩村力。案内人、タラコ。バレエ、山本玲子バレエ団。曲目、オッフェンバック、幾何劇、天国と地獄、序曲から、ブラームス、ハンガリー舞曲、第5番、アンダーソン、踊る子猫など。入場料、全席自由、一般2500円、高校生以下1500円、親子ペア、一般1枚、高校生以下1枚、3500円。入場券販売場所、群馬音楽センター、チケットピア、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町など。群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますので、お問い合わせください。申し込み、問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、ファクス 027-322-4943。 夏休み中の事故を防ぎましょう。夏祭り、花火大会などにおける雑踏の事故防止について。夏は各地で夏祭りや花火大会などの行事が多く開催され、また行楽地やレジャー施設などへの多数の人出が見込まれます。混雑する場所では、将棋倒しなどの事故や迷い子、落とし物、揉め事などが発生する恐れがあります。一人一人が注意し、事故や事件に遭わないようにしましょう。県警察では、主催者などの関係者と連携して、人命の安全確保に努めています。ご協力をお願いします。問い合わせ先、県警察本部地域課、電話 027-226-4613、 243-0110、内線3564、ファクス027-243-2033、子どもの交通事故防止について、保護者の注意点、子どもが出かけるときには、車に気をつけて、などと一声かける。子どもが乗っている自転車のブレーキやライト、タイヤなどを定期的に確認し、整備する。子どもを車に乗せるときは、チャイルドシートやシートベルトを必ず着用させる。車を運転する人の注意点。歩いていたり、自転車に乗っていたりする子どもの横を通過するときは、車の速度を落として間隔を十分に取るなど、思いやりのある運転をする。問い合わせ先、県警察本部交通企画課、電話 027-243-0110、内線5042、ファクス 027-224-6655。 愛の血液助け合い運動。すべての血液製剤を国内の献血により確保する体制の確立を目指して、8月31日まで愛の血液助け合い運動を実施しています。夏は暑さなどのために献血者が減少しがちです。ぜひ献血にご協力ください。対象、16歳から69歳までの体重が男性45キロ以上、女性40キロ以上の人。成分献血は18歳から。65歳以上の人は60歳から64歳までに献血経験のある人。受付窓口、時間。受付窓口、献血ルーム、前橋ハートランド、前橋市南町、高崎駅献血ルーム、ハーモニー、高崎市八島町、太田献血ルーム、太田市飯塚町。受付時間、午前10時から午後1時、2時から5時30分、12月31日、1月1日を除く。その他、移動採血車が県内を巡回します。その他、献血受付時には身分証明書などの提示をお願いしています。問い合わせ先、県赤十字血液センター、電話027-224-2118、ファクス027-221-4490、県庁薬務課、電話027-226-2662、ファクス027-223-7872。女性健康支援センターをご利用ください。県は助産師による女性の健康に関する電話相談窓口を設置しています。思春期に増える体の変化や悩み、妊娠や出産、育児に関する相談のほか、婦人科疾患や更年期障害などの相談に応じています。気軽にご利用ください。相談日、月曜から土曜日、祝日を除く、時間、午後1時から4時、対象、思春期から更年期までの女性、費用、無料、通話料は相談者の負担になります。相談方法、電話、相談先、女性健康支援センター、相談専用電話番号、0276-37-5660、問い合わせ先、県庁児童福祉課、電話 027-226-2606、ファクス 027-223-6526。 上州吾妻、群馬ちゃんの思い出めぐりスタンプラリー、期間10月31日火曜まで、会場吾妻郡内6町村、中野城町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東 東吾妻町の観光施設など、内容、ぐんまちゃんの絵日記をヒントに、ぐんまちゃんが吾妻郡内の町村の公認キャラクターたちと一緒に隠したタイムカプセルを見つけます。タイムカプセルの中にあるスタンプを集めて発見報告書などに持参すると参加賞がもらえます。またスタンプを集めて応募すると抽選で商品が当たります。費用無料。応募期限12月15日金曜。応募方法、所定の応募用紙、応募用紙配布場所、吾妻郡内の町村役場、観光協会、県内の道の駅、JR 高崎駅、県庁県民センター、県行政県税事務所など、問い合わせ先、県吾妻行政県税事務所、電話 0279-75-3301、ファックス 0279-75-3551。小児慢性特定疾病医療給付の更新申請。小児慢性特定疾病医療給付の承認期間が9月30日土曜で満了します。現在受給していて、引き続き医療給付を希望する人は更新申請をしてください。対象、小児慢性特定疾病医療給付を受給している20歳未満の児童など、対象者には6月に更新申請の案内を送付しました。申請期限8月31日木曜。申請方法、所定の申請用紙、更新申請の案内に同封されています。その他経過措置の終了、12月31日日曜に伴い自己負担上限月額が変更になる場合があります。詳しくは更新申請の案内をご覧ください。問い合わせ先、県庁保健予防課、電話 027-226-2612、 ファックス 027-223-7950、 県保健福祉事務所、前橋市保健所、電話027-220-5785、 ファックス 027-223-8856、 高崎市保健所、電話 027-381-6112、 ファックス 027-381-6125。 8月は個人の事業税の第1期分の納期です。個人の事業税は、県内に事務所、事業所を持ち、事業を行う個人に課税される県税です。税額、事業の総収入から、必要経費、事業種控除、年額290万円などの各種控除額を差し引いた課税所得金額に、別表に掲げる事業種別の税率をかけたもの。納期限8月31日木曜。納税場所、県内の金融機関、郵便局、県行政県税事務所、コンビニエンスストア、ペイジー対応のインターネットバンキング、モバイルバンキング、現金自動預払い機 ATM。 詳しくは納税通知書または県ホームページ http://www.pref.gunma.jp/04/a/431-0043.html をご覧ください。口座振替納税は8月31日が引き落とし日になりますので、預金残高を前日までに必ず確認してください。9月29日金曜までに申し込むと、第2期分 11月の納税から利用できます。問い合わせ先、県庁税務課、電話 027-226-2196、 ファックス 027-221-8096、 県行政県税事務所。別表、個人の事業税の税額。区分、事業の種類、納める額。第一種事業、物品販売業、不動産貸付業、製造業、駐車場業、請負業、飲食店業、その他一般の営業。課税所得金額×100分の5。第二種事業、畜産業、水産業、新炭製造業。課税所得金額×100分の4。第三種事業、医業、弁護士業、コンサルタント業、理容業、美容業、その他の自由業。課税所得金額×100分の5。マッサージ、あんま、針、灸などの業。課税所得金額×100分の3。シニア就業支援センターが前橋から高崎へ移転しました。開所日、月曜から土曜日、祝日を除く。時間、午前9時から午後6時。所在地、高崎市朝日町、ジョブカフェ群馬内。内容、中高年齢者の再就職のための相談。就職先の選び方や履歴書の書き方、適性診断、面接対策など。求人情報の提供、職業紹介。企業などで知識経験を持つ中高年齢者の人材データの登録や活用、就農、企業、地域活動、障害学習、年金など生活設計の情報提供や専門機関への案内。費用、無料。申し込み方法、電話。申し込み先、シニア就業支援センター、電話 027-381-8872、その他、前橋サテライト、前橋市新前橋町、県社会福祉総合センター内でも出張相談会を実施します。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県庁労働政策課、電話 027-226-3407、ファックス 027-223-7566。 環境に優しい浄化槽エコ補助金。家庭の排水は下水道で処理する方法と、下水道がない地域では家庭の浄化槽で処理する方法があります。浄化槽にはトイレの排水だけを処理する単独処理浄化槽と、風呂や台所の排水も合わせて処理する合併処理浄化槽があります。単独処理浄化槽では、風呂や台所の排水がそのまま川へ流れるため、川の汚れの原因になります。浄化槽エコ補助金とは、単独処理浄化槽や浄化槽の普及前から使用されている汲み取り槽から合併処理浄化槽への切り替えを支援するものです。29年度に限り受けられる浄化槽エコ補助金には限りがありますので、早めに申請してください。対象、浄化槽設置補助金を交付している市町村内に浄化槽を設置する人、市町村により対象地域が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。補助額10万円。補助予定期数1000期、先着順。申請方法、所定の申請用紙。申請用紙配布場所、市役所、町村役場の浄化槽担当窓口。問い合わせ先、市役所、町村役場、県庁下水環境課。 電話 027-226-3689、 ファックス 027-223-1214。 県職員採用三類試験選考講座第一次試験日9月24日日曜、第一次試験合格発表日10月6日金曜、第二次試験日10月中旬から11月上旬、最終合格発表日11月17日金曜、職種三類試験事務系技術系職種専攻コース、特定の資格や免許、技能などを要する職種。詳しくは受験案内をご覧ください。受験資格、三類試験。平成8年4月2日から12年4月1日までに生まれた人。専攻コース、職種により異なります。受験案内で確認してください。出願期間。8月7日月曜から22日火曜、電子申請は21日月曜まで。出願方法、所定の出願用紙、群馬電子申請受付システム http://www.sehi-nsei.elg-front.jp/gunma/navi/index.html からも申し込めます。受験案内、出願用紙配布場所、県庁県民センター、県行政県税事務所、県東京事務所、東京都千代田区平川町、群馬総合情報センター、群馬ちゃんち、東京都中央区銀座、県人事委員会事務局、その他、詳しくは県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/saiyou/ をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2745、 ファックス 027-221-6247。 県職員採用試験、社会人経験者、第一次試験日9月24日日曜、第一次試験合格発表日10月6日金曜、第二次試験日10月下旬、第二次試験合格発表日11月10日金曜、第三次試験日11月下旬、最終合格発表日12月8日金曜、職種事務系技術系職種、受験資格昭和54年4月2日から63年4月1日までに生まれ、民間企業などで5年以上の職務経験がある人。出願期間8月7日月曜から22日火曜、電子申請は21日月曜まで。出願方法、所定の出願用紙、群馬電子申請受付システム http://www.sehi-nsei.elg-front.jp/gunma/navi/index.html HTML からも申し込めます。試験案内、出願用紙配布場所、県庁県民センター、県行政県税事務所、県東京事務所、東京都千代田区平川町、群馬総合情報センター、群馬ちゃんち、東京都中央区銀座、県人事委員会事務局、その他、詳しくは、県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/saiyou/ をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2744、ファックス 027-221-6247。 就学義務猶予免除者などの中学校卒業程度認定試験、試験日10月26日木曜、合格発表日12月4日月曜、試験会場、県庁、前橋市大手町、試験科目、国語、社会、数学、理科、外国語、英語、受験資格、次のいずれかに該当する人、1、就学義務猶予免除者である人、または就学義務猶予免除者であった人で、30年3月31日までに満15歳以上になる人。2. 保護者が就学させる義務の猶予または免除を受けず、かつ30年3月31日までに満15歳に達する人で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについて、やむを得ない事由があると、文部科学大臣が認めた人。3、30年3月31日までに満16歳以上になる人。1、4に掲げる人を除く。4、日本の国籍を持たない人で、30年3月31日までに満15歳以上になる人。受験料、無料、出願期間、8月21日月曜から9月8日金曜。出願方法、所定の出願用紙。出願用紙配布場所、問い合わせ先、県庁義務教育課、電話 027-226-4618、ファックス 027-243-7759。県産鶏卵消費拡大イベント、たまごフェスタ。期日、8月20日日曜。時間、午前10時から午後2時。会場、県庁、前橋市大手町。内容、卵に関する講演、卵を使ったスイーツや特殊卵の販売、卵の詰め放題、重量当て、群馬ちゃんとの写真撮影など、卵かけご飯の早食い競争など、卵を食べられるイベントは実施しません。入場料、無料。問い合わせ先、県養鶏協会。電話、027-220-2371。ファックス、027-220-2372。以上、インフォメーション、お知らせでした。イベント情報、県観光情報誌、ぐぐっと群馬、夏特集号に掲載されている主なイベントを紹介します。詳しくはお問い合わせください。内容が変更になることがありますので、お出かけの際はご確認ください。尾瀬岩倉ゆり園、ファイナルシーズン、8月20日日曜まで、午前8時30分から午後5時、尾瀬岩倉ゆり園、片品村土井で、広大なゲレンデに 約300万輪のユリが咲き誇ります。ストライダーや釣り体験、ノルディックウォーキングなども楽しめます。一般1100円、小学生350円、小学生未満無料。尾瀬岩倉ユリ園、電話0278-58-7131、ファックス0278-58-7385。大日向の人星、8月14日月曜、15日火曜、午後6時頃から、大日向橋、南木村大日向、振り回される炎の輪が幻想的な県内最大級の火祭り、武田勢を助け勝利した喜びを火祭りとして伝えたもので、400年以上の歴史があります。無料、南木村情報観光課、電話0274-87-2011、ファックス0274-87-3628。千代田の祭り、河瀬垣、8月18日金曜、午後6時から9時。千代田町、赤岩千崎、利根川河畔。140年以上の歴史と伝統がある祭り、灯籠流し、河瀬垣のほか、打ち上げ花火や民謡流しなどがあります。無料、千代田町経済課、電話0276-86-2111、ファックス0276-86-4361。編集室独り言、8月号、自分の身は自分で守る。先日、妻が車上荒らしに遭いました。職場で連絡を受けた私は、急いで仕事を切り上げて、被害現場に向かいました。現場は小学生の息子が通っている学童クラブのすぐ近くでした。妻の車は助手席のガラスが割られ、破片が辺りに散乱していました。警察官も到着していて、車体から指紋を採取する作業をしていました。妻の話によると、いつも通り仕事帰りに息子を迎えに行き、5分ほど駐車していた間に車内からバッグを持ち去られたそうです。また、駐車時間が短いため、鍵をかけていれば大丈夫だろうと普段から荷物を残したまま車を離れていたそうです。警察官からは、妻の車が以前から狙われていたかもしれないと言われました。短い時間に大胆な手口で犯行に及んでいることから、犯人は事前に下見を行い、妻の行動パターンを把握していた可能性があるというのです。それを聞いた妻はショックを隠せない様子でした。その後、犯人が捕まったという連絡はありません。今、最も心配なのは、盗まれたバッグに入っていた運転免許証のことです。犯人が住所などの個人情報を悪用しないことを願っています。今後はこのような犯罪に遭わないよう、車を離れるときは短時間でも荷物を持って出るなど、これまで以上に自分の身は自分で守るという意識を持って生活したいと思います。小林純一。以上で声の広報、県からの便り、平成29年8月号を終わります。